自粛しろ、でも保証はしない、
は政府の虐待だ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今は5月11日、皆さん聞いておられるこのラジオの朝、午前11時になります。
はい。
で、4月7日にね、緊急事態宣言が出されて、うん、で、まあ5月、ゴールデンウィーク明けまでですよって言ってたんですけど、
はい、
まあそれが6日に緊急事態の延長になったと。
そうですね、5月の末まで。6
日からね。で、5月いっぱいまで中国になってね。で、もう朝から晩までもうコロナ番組で。
そうですね、もうニュースの本当に冒頭からずっとコロナですよね。
で、これ聞いてる方からね、やっぱこういうメッセージが、届いているので、はい、ちょっとね、こっからご紹介してもらおうかなと。
はい。太田忠さんからいただきました、緊急事態宣言延長が首相会見で発表され、もううんざり感が噴出しています。そんな中、藤井先生の番組はテレビに洗脳されないためにも役立つ内容だと思いますと。
見るじゃないですか、家にいることも多いし。で、朝のワイドショーとかね、こう見てるとね、ちょっとびっくりするんですよね。何がかっていうとね、みんなで頑張って家にいましょう、
はい、
なんとかウイルスとの戦いに勝ちましょう、みたいなね。
とりあえず今は家にっていう、
そうなんかこう、でそれがもう絶対正義みたいな、それが全部あかんとは言わないですけど、でもなんか絶対正義か言われたらそうでもないじゃないですか。ね、それはまあバーベキュー50人でやってどうやとかってね、そういうのとかあるんかもしれませんけど、誰も聞いてたらなんかその中に来てる人のインタビューしてみたら、はい、僕の友人12人ぐらい店潰れたり失業したりして大変なことになってるんですよ、もうみたいな。家にいるっていうことの正義はあるのかも、かもですけどね。潰れてて元も子もないみたいなところがあってね。太田忠さんのこのうんざり感っていうのはね、
はい、
まあわかるんですよね。まあこれタクシーの乗務員さんかな、それはまあ、はい、えらい打撃ですわ、商売に関してもね。でね、これまあ緊急事態宣言延長やって、まあそれはもうまだまだ収束し終わってないからしょうがないっていう声があると同時に、やっぱりね、ちょっとね、この緊急事態宣言の延長からね、空気がちょっと変わった感じがしますよね。
します。
なんか、まだやんのみたいな。
もういいやろっていう、
っていうか、ゴールデンウィーク明けまでやって、お前言うたから俺やっててんけど、まだやらされるわけみたいな。
そうですよね。
なんかね、ちょっとほんま大概にしてくれよみたいな感じがね、まあ、出てきてると。で、僕はね、さすがに東京の解除はないかなと思ってたんですけど、まあ、いつもここでお話してる感染者数ゼロの岩手とか、
はい、
で感染者数3人の鳥取とか、感染者数5人の徳島とかね、これ緊急事態ちゃうし、ゴールデンウィークの人の移動を止めるっていうのはまああのかもしれんから、まあ一応まあ言ったんかもしれんけど、ゴールデンウィーク明けにはさすがに解除するやろと思ったら、それもないんですよ。
全国一律ですもんね。
どういうことやねんと。これでね、なんか、なんやそれと思ってる人多いと思うんですよ。まあ、人口は東京と大阪が多いから、まあ、かまへんわと思ってるかもしれませんけど、地方の人切れますよ、これ。なんでうちらまでこんなんさせられなあかんねん、
8割。生活できない。
ステイホームって、だって一人もおらんがな、俺も、みたいな。どうやねんみたいなことになってる人もね、おるでしょうし。でね、僕がね、やっぱこれ一番腹立ったのはね、総理がこう言ったんですよ。14日に緊急事態からの出口戦略を公表するって言いよったんですよ。
言いましたね。
どの口が言うとんねんと。
いやもう本当にそうですよ。
僕これ思ったのはね、
うん、
これなんでかって言ったら、基準なく入ったってことを言ったんと一緒じゃないですか、基準があるから緊急事態になって、その基準をクリアしたから緊急事態解除というのが普通だって。緊急事態ですよ、
はい、
試験を制限されるんですよ、私の権利が。それがないって言ったのと一緒なんですよ。空気とノリで緊急事態って言ったってだけか、お前、
何の根拠もなしに伸ばしたっていうことですよね。
で、伸ばしたもなんか雰囲気的にちょっとまだ伸ばさなあかんかなと思ったから、お前パーチやっとんのかみたいな、あげあげかお前みたいな。
私たちの生活を全然考えてくれてない
ですよ、ね、それでね。もうだって今日とかって山ほど店潰れてるわけでしょ。僕がいつも行ってるレストランだってもう閉まってるし、ホテル買って全部閉まってるし、
はい、
いろんなとこも何もないじゃないですか。この間
そうです、ね、
祇園にテイクアウトのお寿司取りに行ったら、
はいはい、
もう全部閉まって、こんなことってあるんやと思って。
本当に人全然いない
ですね。全然いない。もう。で、テイクアウトのとこだけでちょっとお寿司いただいて、うん、全部閉まってるしね。
今このね、延長されるまでだったらなんとかいけたけど、こんだけまた伸ばされたら、もう本当にどうしようもないっていう、ちょっと考えられないです。
何の合理性もなくね、うん、延長して。で、今から解除の方法を決めるって。はい、それで、店が潰れて、それで解雇されたり、失業したり、それで自殺する人も増えてるわけでしょ、うん、で、これで犯罪も増えてるし、もうふざけんなっちゃう話なんですよね。
本当にタイトルそのものですよね。
そうそうそう。ほいでね、自粛しろって言われてね、だからとにかく死のこと言わんと自粛しろって言ったわけですよ。そしたらまあ自粛するけど、で、それで俺らちょっとそれって収入ないから、ちょっと飯食われへんで死ねねんけど、保証してくれんやろなって言ったら、保証死ねえよ。バカじゃねって言われてるわけですよ。だから保証はしないよね。
あ、まあ、出ました。
太郎言うとるか、太郎ちゃんね。
はい、
保証そんなお金はねえに決まってるじゃねえか。
もう顔が浮かびます。
赤字国債なんて1円もすらねえからな俺は。
まあ言ってないけど、はい、聞いてないけど、
まあ、そんな雰囲気出てますね。
それを言うとるわけですよ。だから結局自粛しろって言って、でも保証しないって、これね、はい、いじめですやん。
そうですよね。
今日はね、このね、政府の虐待問題をね、徹底的に追及してやろうと思います。
よろしくお願いします。はい、聞けば今の政府の理不尽さがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったなぁ。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは自粛しろ、でも保証はしないは政府の虐待だ、
うん、これね、とりあえずその出口がないっていうか、何も出口の基準今から決めるってお前どういうことやねんお前っていうね、う
ん、なんか本当に全部ゴテゴテな感じしますよね。だから
これね、なんで緊急事態宣言したかっていうと、これ分かってて、もともとね、こう噂で聞いてるっていうか、まあ、あの記者筋から聞いてるのはね、政府はする気なかったんですよ。
ああ、そうなんですか。
あの4月の6日とか7日の時点で、そやけどその前の日とか前の前の日ぐらいにね、はい、吉村さんとかね、小池さんとかがね、うんうん、緊急事態してくれ、宣言してくれとかって知事が言うたんですよ。
ありましたね。
言うて、で緊急事態やったれよみたいなノリになってね、うん、しようか。だからもう、どうする、もう一回行く、帰りたない、じゃあもう一回行こうか、じゃあ
二次会のノリ、
まあ、あのカラオケボックスでも行こうかみたいな感じで始まったんですよ。
だからこうそんな緩い感じだったんですか。
なんかのこう理由があってカラオケボックス行ったんじゃないんですよ。もうこれこういう、今日はこれ何曲、これとこれを歌って、こうやってみんなこうやって楽しくして、それで1時間で帰ろうとかじゃないんですよ。金もったいないな、でもまあまあ後輩連れてってくれるか、まあ、行こう、カラオケボックス行こうかって行ったんですよ。
そうなんですね。
それで行って、でわー盛り上がってて、はい、それでもうだから予定の1時間終わって、2時間終わって、それで、じゃあ電話買ってきて10分前に、はい、どうします言って、カラオケボックスで。みんなどうする、まだもうちょっと歌いましょうみたいな。じゃあ、延長1時間で。って言ってる。
それが5月末まで伸びたっていうことですよね。
そうそう、伸びたっていうことなんですよ。だから、それで伸ばした後、でもお前らさ、ちょっと、あと1時間長すぎるからさ、うん、もうちょっと、なんかあと2曲ぐらいにしとかへんみたいな。納得してくれんとか、ちょっと、こう、一曲ずつで歌って終わりっていうことにしようかって今から決めるんです。終わり方をね。
はいはいはいはいはい。
もうだからもう完全にそうなってるんですよ。
いやもうなんか本当にそこに左右されすぎて、これからどうやって仕事していこうって考えちゃいますよね。そう
これね、もう本当ひどい話でね。でしかもね、この緊急事態宣言に合理性がなかったことはもうほぼ明らかになってるんですよ今。これなんでかっていうとね、
はい、
緊急事態宣言は4月、7日からです。
はい。
でね、この緊急事態宣言のおかげで、
はい、
でこれでまあ8割みんな行動を削減して、そのおかげでピークアウトしたとしましょうよ。感染者が減ったとしたら、だいたいね、ロックダウンをしてからだいたい2週間か2週間ちょっとぐらいしないと、うん、その効果ってないんですよ。
はいはい。
なんでかというと潜伏期間がまあ1週間ぐらいあって、で発症してからまた1週間ぐらい、あの検査を受けるまであるわけですよ。だから、あの緊急事態宣言にあのピークアウトさせる効果、あの感染者数を低減させる効果があるとしたら、4月7日にね、
うん、
緊急事態って言ったんだとしたら、ただ4月20日ぐらいに、20日ぐらいからこう山になって、だんだん下がっていくっていう山になるはずなんですよ。
そうですね。
ところが山はいつ来たかって言ったらね、4月7日の4日後の4月11日なんですよ。緊急事態宣言を、うん、言って4日でピークアウトなんて絶対しないですからね。
ありえないですよね。
だから4月11日にピークやったってことは、
うん、
感染した日っていつかって言ったら、だいたいこれね、3月25日ぐらいなんですよ。
連休が明けたぐらい。
連休が明けてみんなあの追い込みやってた頃ですわ。
はいはいはい、
ハロウィン行くみたいな。じゃあもう一回行くみたいな。追い出しコンパの季節ですよ。
なるほど。
年度末お疲れ3回の3月25日、はい。
うん。
その頃が感染したピークなんですよ。でその後ね、まあ、4月とかになって、ああ、まあ、みんな頑張れよ、言って、
うん、
パーティーもないじゃないですか。で、パーティーなくなったから、ピークアウトしてたんですよ。
そういうことですね。
だから、もう、緊急事態宣言やらんでも、減ってたんですよ。
だから出すのが遅すぎたってことですね、出すなら。
出すならね、うん、そうそうそう、出すなら。
うん、
そう、だから、3月20日にやっといたらよかったんですよ。
うんうんうん、
で飲み会行くなよって。で、僕はずっとね、新しい行動戦略って言ってね、半自粛って、まだ来週もお話しようと思ってるんですけど、はい、とにかくね、感染広げたなかったらね、カラオケ行くな、宴会するななんですよ。
うん。密集をね、避けて。
そうそうそう。だからね、飲み会とカラオケ、だから飲み会さえやめたらね、うん、ほぼほぼね、半分以上は駆逐できますよ。
やっぱり、そういうところでね、回し飲みとか、そういうのがありますからね。
そうそうそう。いつもそうですから。イタリアだって、武漢だって、
うん。
で、今回の日本だってそうやから、飲み会だけね、ちょっと辛抱してね、うん、酒飲みたいんやったら家で飲みと。いうことにしとったら、もうほぼほぼ大丈夫。
うん、
まあ、半分ぐらいはまだリスクありますけどね。
はい。
だから、なのに、8割止めとるんですよ、岩手含めて。
ねえ、ちょっとやり方が。
ステイホームって。
うん、
だからね、あの、いや、自粛しろって言うんですけど、政府。それでね、自粛することが本当に役に立つんやったら、まあ、しょうがないって思いますよ。
そうです。
でもね、ほぼほぼ役に立たん。まあ、ほぼほぼ役に立たんとまで言わんけども、そこまでやらんでもええわけですよ。自粛しなくても別に、僕らちょっと工夫して感染拡大しないようにできるんですけど、うるせえ！とにかく自粛せよ、お前、
うん、
死のこと言わずに自粛しろよ、この野郎って言われたのと一緒なんですよ。いや、でもね、自粛しなくてもね、あの、ちょっと鼻ほじらんかったりね、お酒飲みに行かへんかったりとしたら、結構、僕ら自分で防げると、うるさい、こら
怖い。
とにかく自粛せえ言うとんねん、ボケーで、はい。あの、お金ないくて、下、ひもちんです、うるさい保証なんて俺がするはずない、やろ
いやいやいやいや。
あの、僕、死ぬんです、うるさい。
いや、これ本当にダメですよ、それ。
これね、たん、ある虐待なんですよね。
本当になんかその自粛しろって言うのはいいですけど、うん、ちゃんと保証も考えてやってくれないと、
そうそうそう
そう、もう今でさえ失業してる方とかも多いのに、これ以上また1ヶ月伸ばされたら、
そうですよ。
たまったもんじゃないですよね。
それでね、あの自治体は、今言ったのは政府ですかね、麻生さんやらの政府ですけど、うん、自治体は、いや、それとかわいそうやということで、うん、お店屋さんやってへんのやったら、まあ、50万円、あの自粛協力してくれた分お金、ちょっと、あげますよと。
あ、協力金です。
協力金100万円あげますよと、
うん。
で、こうやって、まあそういう制度をね、自治体はそれぞれ工夫して出そうとしてるんですよ、はい、知事さんとか。
うんうん。
ね。そしたら普通それね、自治体がこうやってお金出したんやから、で、自治体は、あの、僕、政府にな、麻生さんに、麻生さん、あの、僕これ100万円お店屋さんとかに配るんで、これ、所得税とか法人税とか取らんようにしてくださいよ。これ、取ったら意味ないから、取らんようにしてくださいよって言って、
うん。え、そんな話は聞いてねえな。それじゃあお前、筋が通らねえじゃねえか。そりゃ税金はきっちり払ってもらわなきゃいけねえな。
そういう問題じゃないですよ、今。
言いよったんですよ。
信じられない。
そうが。
もう本当に。
だからね、 ちょっとこれはね、切れましたね、僕ね。もうツイッターでもこんなもんふざけるな、
ね、もうツイッターいっぱい書いてはりましたね。
もうこれめちゃくちゃ怒りましたから、もう。怒りマーク、ピキピキピキピキって書いて。意味がないけど自粛しろ。うん、それで真相やねや、かもしれんけど金は払わん。
もう意味がわからない。
人からもうた金があんねやったら、その分の1割か2割税金で出せ、これら。って言ってるんですよ。
え、どうも。
ほらね、それをお前どっかで使ったら、その使った分の1割は消費税でもらうからな、お前。
もう、あぜんですよね。
その、自粛しろと言い、かつ金をむしり取ろうとしてるのが今の政府なんですよ。
信じられないです。
これほとんどね、虐待事件ですよ。ということでね、もう今も政府がどんな、むちゃくちゃなことやってるかをこう表現した一曲を一曲ご紹介しましょう。
ありますか。
ザ・ブルーハーツで、ハンマー。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北光観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北光観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北光観光バス。北光は北港。
ブルーハーツでハンマーお届けしました。
これもうあのハンマーが振り下ろされる僕たちの頭の上に、そのまま、
そうですね、
そのままなんです。でね、この歌詞ね、特にいいのが次なんですよ。その最初1番ですけどね、
はい、
安っぽいメッキならすぐに剥がれてしまう、うん、空っぽの言葉ならもう僕は聞き飽きたね。
まさにここですね。
そうそう、ここですよ、ね、悲しみが多すぎて泣いてばかりいたって何も見えなくなっちゃうよ、
うん、
まあそういうことですよ。でね、これ何が空っぽかっていうとね、あの安倍晋三空虚の器論っていうね、
はい、
まあ、去年そういう雑誌編集しましたけどね、
はい、
まさにね、安倍さんの言葉って空虚の典型というか、もう
中身がない、
空虚な言葉とはこういうものですっていうふうにこう博物館に展示したいくなるぐらいのね、空虚の言葉でね、こういうことをおっしゃったんですよ。あの緊急事態の延長の時、うん、思いやりの気持ち、人と人との絆の力があれば、目に見えないウイルスへの恐怖や不安な気持ちに必ずや打ち勝つことができる。
今日もモノマネ絶好調です。
それだけです。これすごくないですか。思いやりの気持ち、人と人との絆の力があればウイルスに勝てると。
勝てない
っていうか、なんで俺らが絆でやらなあかんねん。
うんうんうん、
ていうか病院もっと増やせよ、お前。
もう十分頑張ってますよね。
ていうかもっとこういろいろ薬開発したりなんかいろいろ他できることあるやろ、お前。ていうかもう俺ら辛抱してんねんから、お前、うん、絆と違って金をくれですよ。
いや本当ですよ。同情するなら金をくれ
る、ね、同情するなら金をくれですよ。ね、これまさに安っぽいメッキの剥がれてしまうようなメッキ言葉じゃないですか。で、空っぽの言葉 でこういうのはね、もう聞き飽きてるんですよ。それでね、自粛で潰れそうになってるお店の方とかね、会社の方とか、もう潰れるっていう話ですから、もう、うん、時々ないですか、なんかうわどうしようって心の中がね、
うんうんうん、
胸のところが痛くなるぐらい辛い状況。いやこれでも俺の店潰れてしまって、あんだけ借金あるし、いやでうちの家族じゃ、いやあそこの支払いこんだけって、いや俺の子供あんなんで、いやまだこれからあそこの子供のためにこれこうたらなあかんね、嫁ともこれ言ってたのっていうか、ここのローンもこうなってるしとかの、うわーってなって、
本当に不安がね、積み重なっていきますよね。
それはね、人と人との絆の力ってどうもない。だってお金がない言ってるんですよ。
うん、
その絆を通して金をくれですよ。
本当ですよ。
っていうか、親もそんな金ないし、友達にそんなんくれ言うたって友達も困っとるし、
うん、
で、銀行に金貸してくれ言うたって、そんな銀行、お前のとこまだ保証なんやんとか言うし、 じゃあ誰に頼ったらいいんですか。だからお前やろってことですよ。
こういう時こそやっぱね、
何のために今まで毎年毎年毎週毎週毎日毎日税金払ってきたと思っとるんだですよ。
本当ですよ。
こういう時に助けてくれると思うから、こうある種言ってみたら、みかじめ料を、この払いたくもないみかじめ料をこうそこのそのボスに払ってるわけじゃないですか、
はい、
でそれ払ってると、なんかよそからもっと怖い人が来た時にも戦ってくれるという制度が京都もまああったんですよ。
へ
ー、そう、そのみかじめ料みたいなもんでしょ政府って。
うんうんうんうん、
なんで払わなあかんねん、お前ながら。でも怖いから、払ってるんで払わんかったら捕まるし警察に。
そうですね。
それはいざという時に助けてもらうために払ってたわけじゃないですか。
国民に10万円一人当たり10万円払うって言ってますけど、そうそうそう、もうそんなんじゃダメですよ。
だからね、僕はね、しばしばね、今の政府は反社会勢力だと言ってましたけどね、言い間違えました。キャツラはね、反社会勢力以下ですね。
以下
ということで、ハンマーを落とさなあかんのはあっち側やと、こっち側からあっち側やぞという話ですね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津境の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市側には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、で今日はね、だからすごい政府の批判を僕はしました。その自粛しろでも保証しないっていうのは、これも虐待じゃないかと。でね、まずね、なんでこれをね、このラジオでこう30分かけてお話したかっていうとね、この構造に気づいてない人が多いんですよ。とりあえずなんかステイホームしておいたらええと、
はい、
で今こう感染を広げないことはすごく大事だから、僕たちの命を守るため、だからまあ政府の言うことを聞いとくのがええんちゃうかというふうに思って、てしまってるわけですよ。でね、自分で商売してない方、お金が十分ある方、
はい、
テレビのコメンテーターって大体そうですからね。特にワイドショーの司会やってる人ら、もう あの人ら基本的に自分は安全やから、みんなでうちにいましょうって言ってるような人ら、だからあれ見てたらほんま腹立つんですけど、まあそういう人たちの話を聞いててね、だからこうなんか政府がなんか虐待してるって感じがあんまりわからないんですよ。だけどね、そもそもさっき言ったように、この自粛を要請する以前にピークアウトしてたし、今感染者が減ってるところに自粛っていうのは効果が僕はないとまでは言わないけど、ピークアウトさせたのはこれじゃないのは、これ確実ですから、だからどこまでこの自粛が効果があるのかっていうのもはっきり言ってわからないわけですよ。で、それで自粛ずっと続けてて、その羊のようにですよ、それも子羊のように政府の言われるがままに自粛して、自粛してへんやつを自粛警察でどんどんどんどんバッシングしたりとかしてね、
はい、
仲間同士でそんないがみ合ってるような状況だけど、本当に悪いやつは大した理由もなくね、カラオケでちょっともうちょっと行こうかっていうようなノリで自粛を要請してしまった、緊急事態を出してしまった政府なんだということをね、しっかり理解し、そしてこの政府おかしいんじゃないかということで、この政府に対してどういう態度を取るとかね、世論というものとしてどういうものを作っていくかということをしっかり考えるためにね、こういう基本的な認識が必要だと思ってこのラジオで喋ってるわけですよ。だから決してその政府をね、こう批判してなんか留飲下げたろっていう話じゃなくてですよ、やっぱこれね、民主主義なんだからね、ろくでもない政策をやってたらね、まずはろくでもない政策をしてると、これはね、しっかり理解しないとね、僕たちの国はアホな政府に殺されますよ。
今の政権のなんかダメさが露呈したような、
そうです、そうです。
気がしますよね。
だからね、世の中が平和であればね、なんとかやっていけるんですけど、もうなんか沈みかけてる船なわけですよ。そしたらその時にキャプテンがね、もうなんかろくでもなかったらほんまに沈むから、もうキャプテンあかんやないかっていうことをね、しっかりと認識しておく義務がね、国民には僕はね、あると思います。
はい、
だからこれはね、ただ単に政府に対して憤りをこう、ムカつくなーっていう話 を出発点としてですよ、本番ちゃんとその声を届けて、方針を変えさせなあかんなとか、うん、そういうね、ことを必要ですよ。例えばなんか100兆円出せという署名とかね、僕のツイッターで出したりとかしてますしね、
はいはい、
例えばなんか国会で変な議論があったら、それはもうおかしいやなんかで抗議のリツイートしたりとかね、はい、なんかね、そういうのでも世の中動きますから、
うん、
そういうのを敏感に見てテレビ局とかね、論調も変えてったりとかしますから、僕はテレビでの仕事をしてるからよくわかりますから、
うん、
決してね、諦めないでください。ろくでもないことをしてるということをしっかりと認識したら、こういうことをやったろうとか、ああいうことをやったろうということをしっかり考えていくと、うん、それみんなが考えたら本当に世論変わりますし、救われますよ。っていうか、それ以外でこの我々が救われる道はないと僕は思う。
まあ、現在11日の、うん、11時、朝の11時30分頃ですけども、うんうん、本当に自粛しろはいいですけど、うん、ちゃんと保証を出してくれというところですね。
そして合理的にちゃんと出口を作ってもらわないと、はい、もうこの自粛に殺されることになりますから。
本当にその5月末まで自粛が続くと、うん、もう立ち行かないっていうところ、うん、結構アンケートで半分ぐらいのね、
そう半分近くがもう持たへんって中小企業では言ってますからね。
でしたよね、うん、しっかり保証してほしいです、
は
い、
そうです。
ただいま表現者クライテリオンの最新号、中華未来主義との対決、こちらが発売中です、うん、関東インタビューでは我々は新型コロナウイルスとどう付き合っていくべきかっていう、う
ん、そうだからね、しっかりね、こういうのもちゃんと読んでもらったりしてね、我々がこの危機の時代何をどうしたらいいかっていうことを考えないと、うん、ほんまにね、権力者と思ってね、めちゃくちゃなことばっかりやってます。もう
これ以上ちょっと規制が入りました。詳しくは表現者クライテリオンの最新号で載ってますので、ぜひよろしくお願いします。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております、はいはい、メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、
はい、
それではありがとうございました、
ね、いやもうだんだん暖かくなってきましたから、皆さんね、もう免疫力もずいぶん高まってきてると思いますから、
はい、
ご安全に、そして楽しい生活をね、暮らせるようにもできるだけ政治のことにもちゃんとウォッチしながら、
はい、
それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。